特集、災害を防ぎ災害に備える。4ページ。大雨や台風、地震などによる自然災害はいつどこで起きるかわかりません。こうした災害に備えて、県が進めている対策や取り組みを紹介します。昨年7月の豪雨では、広島県や岡山県を中心に死者・行方不明者が230名に上りました。国内で水害による犠牲者が200名を超えたのは、昭和57年の長崎大水害以来です。また、本県でも初となる大雨特別警報が発令され、佐世保市を流れる愛の浦川、排気川では氾濫危険水位を超え、避難指示も出されました。県では、こうした自然災害による被害を防ぐため、河川の氾濫や土石流を防止するための施設を整備するとともに、危険箇所の事前周知や現状の河川水位、雨量などの情報提供を行っています。地図、平成30年7月6日17時20分時点の大雨特別警報の発表状況、気象庁ホームページより、説明、九州北部から中部にかけての地図に、大雨特別警報が紫、大雨警報が赤、大雨注意報が黄色に色分けされています。大雨特別警報は、長崎県、佐賀県、福岡県のほぼ全域、大雨警報は熊本県、大分県です。地図、終わり。写真、平成30年7月6日の愛の浦川、佐世保市。説明、水しぶきを上げながら橋桁の危険水位にまで溢れた濁流が下流に向かって流れています。写真終わり。施設整備による防災対策。洪水被害を防ぐため、河川改修やダムの建設などの最適な組み合わせによる治水事業を進めています。また、土砂災害に対しては、土石流や地滑り、崖崩れを防止するための対策工事を進めています。一色ダム建設事業、川棚町。川棚川の洪水被害の軽減と、佐世保市の安定水源の確保を目的とした事業です。昭和20年以降、大雨により4回氾濫し、その度に周辺地域に洪水被害をもたらした川棚川において、おおむね100年に一度の大雨に備えるために必要不可欠なダムです。現在は早期完成に向け、付け替え県道工事など事業推進に努めています。写真、説明。現在の県道は川棚川に沿ってダム左手に向かって走っており、付け替え道路は川を挟んで県道に並行してダム予定地右手に向かって走っています。2つの県道の間は平地に整備されています。写真終わり。恵比寿の脇地区急傾斜地崩壊対策事業、長崎市。大雨によって引き起こされる土石流や地滑り、崖崩れは人命や暮らしに大きな被害を及ぼします。そのため、崖崩れ防止のための斜面対策など、地域の特性や危険性に応じた対策を進めています。写真、説明、住宅地の崖の斜面をコンクリート擁壁で補強してあります。写真終わり。防災情報でいち早く災害から身を守る。長崎県河川砂防情報システム、NAKSS、NAKSS。河川の水位や雨量情報等をパソコンやスマートフォンなどで確認できます。新たに危機管理型水位計を181箇所に増設し、県内93箇所から274箇所へ、以前よりもさらに広範囲で河川の水位情報を確認できるようになりました。中、危機管理型水位計とは、洪水時の観測に特化した小型の水位計です。イメージ図があります。説明、 川の断面図です。堤防の最上面は堤防天波、天地の天に端っこの端と呼び、そこを越えると氾濫が始まります。図には氾濫開始の 0.0 メートルのラインのほか、川底に近い観測開始マイナス何々メートル、堤防天波に迫る危険水位マイナス何々メートル、現在の水位である堤防天波からマイナス何々メートルのラインが示してあります。なお、各水位は河川ごとに数値が異なります。説明終わり。水位が上昇し、各河川ごとに設定している危険水位に近づくほど氾濫の恐れが大きいことを表します。気象情報や市町が出す避難勧告等の防災情報も踏まえて、早めの避難をお願いします。水位の確認の手順。長崎県ナックスで検索。長崎県河川砂防情報システムナックスのホームページの画面とともに操作手順が記載されています。1. 危機管理型水位計を選ぶ。 2. 地図上で見たい地域を選ぶ。 3. 見たい箇所を選ぶ。 4. 観測地一覧を選ぶ。 5. 詳細な数値を確認する。手順終わり。県が提供するその他の防災情報。長崎県電子国土総合防災 GIS、 長崎県総合防災 GIS で検索。避難所や土砂災害警戒区域等を地図上で確認できます。土砂災害警戒情報配信メール。長崎県土砂災害警戒情報携帯メールで検索。土砂災害の危険度が高まった時に発表される土砂災害警戒情報をメールでお知らせします。登録は防災 bousai.nagasaki@raiden.ktaiden.jp または QR コードからカラメールを送信。QR コードがあります。問い合わせ、県の河川課、電話 095-823-3280。 長崎県河川課で検索。県の砂防課、電話095-894-3076。長崎県砂防課で検索。地域の力、自主防災組織で災害に備える。自主防災組織とは、大規模な災害が発生した場合、消防や警察などの行政機関だけでは、避難活動などに十分対応できない可能性があります。そこで、大きな力を発揮するのが地域コミュニティによる防災活動です。自分たちの地域を自分たちで守るため、自主防災組織の活動などに積極的に参加しましょう。自主防災組織の役割。平常時、防災知識の普及、防災訓練、地域内の安全点検など、災害発生時、初期消火、避難誘導、避難所運営、情報の収集伝達など、長崎県防災推進員自主防災リーダー養成講座、無料、毎年県内各地で開催しています。防災に関する正しい知識や技術を身につけ、地域や職場の防災力の向上に活かしませんか。佐世保会場、時10月20日日曜、26日土曜、27日日曜、ところ広田地区公民館、佐世保市茂雄町。後藤会場、時11月23日土曜祝日、 24日日曜、30日土曜、ところ、五島市消防本部、五島市吉久議長。申し込み方法など、詳しくはホームページをご覧ください。長崎県防災推進院で検索。自主防災組織事例紹介、花高四丁目一組自主防災会佐世保市の取り組み。代表山口治さん。地域のためにできることを合言葉に、防災マップの作成、水害防止のための側溝の清掃、年末夜回りでの防火活動などを行っています。特に力を入れているのが、災害発生時に避難が完了した目印として、各家庭の玄関付近に黄色いハンカチを掲げる取り組みで、自主防災避難訓練の際にも取り入れています。また一人暮らしの高齢者が多い地区では、逃げ遅れを防ぐことが大切です。そこで5、6世帯で一つのグループを作り、リーダーを決め、声を掛け合って避難できるように備えています。その他、各家庭を巡回して、火災報知器や消火器の点検を呼びかけるなど、地域の顔なじみだからこそできることがあります。こうした一つ一つの活動の積み重ねが、町内の防災意識の向上につながると考えています。写真が2枚あります。1枚目、説明。避難訓練です。道路上で車椅子の人を介助する人、子供に付き添う大人、それを防災服の男性が見守っています。2枚目、説明。十数名の人が一列に並び、バケツリレーの訓練をしている様子です。写真終わり。日頃の備えが一人一人の身を守る。自分や大切な人の命を守るために、日頃から災害に備えておくことが大切です。できることからすぐ始めましょう。自分や家族でできる備え。家族で3日分の食料や飲料水、懐中電灯など非常用備蓄品の準備。住んでいる地域の危険箇所や避難場所の確認。住んでいる地域をはじめ、市、町が行う避難訓練や研修への参加。家具の転倒に備えて固定方法や配置場所の見直し。防災に役立つ情報。長崎県総合防災ポータル。災害に関する情報や災害への備えなどの情報をまとめたホームページです。その他、長崎県河川砂防情報システム NACS や長崎県電子国土総合防災 GIS と合わせてご活用ください。5ページ参照。ランバちゃんが吹き出しで、いざという時のための準備をしておきましょうねと言っています。地域防災の要、消防団。県内には各市町に21の消防団があり、19,738人、平成30年4月1日現在の方が団員として活動しています。消防団の役割は、火災発生時の消火活動はもちろんのこと、行方不明者の捜索や大雨の際の災害警戒の見回りなど、地域の身近な存在として日頃から重要な役目を担っています。しかし、人口減少や少子高齢化等の影響で、本県を含め全国的に消防団の団員数が年々減少しており、地域防災力の低下が懸念されています。県では消防団が活動しやすい環境づくりや、女性・若者の加入も促す取り組みにより、安全・安心で暮らしやすい長崎県づくりを進めています。入団や活動内容はこちら。各市町消防団窓口、または県の消防保安室、電話 095-895-2146、長崎の消防団で検索。ガンバ君が吹き出しで、皆さんの入団待っとるばいと言っています。写真、県消防ポンプ双方大会の様子。島原市消防団。 説明、青い消防服、白いヘルメット、ゼッケンをつけた消防士が数名のグループで放水しています。手前に白と赤の旗を持った消防士が放水の状況を見ている様子です。写真終わり。問い合わせ、県の危機管理課、電話 095-895-2143、長崎県総合防災ポータルで検索。県政テレビ番組、こちら県庁広報2課、民放4局でも今回の特集を6月に放送します。ぜひご覧ください。